唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、あなたは常に私たちの祈りに先立って聞き、私たちが願うよりも多く与えようとしておられます。どうか豊かな恵みを注ぎ、私たちを許して、良心の恐れを除き、あえて願い得ない良いものを与えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。全地を治める大いなる王、主よ、あなたの皆と同じく、あなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。あなたの裁きは私たちに知識を増し加え、正しい道を教えます。それゆえに、恐れるべきものことを恐れ、ひるんではならないことには勇敢に向かいます。あなたの御教えがあることは何という恵み、幸いでしょうか。感謝いたします。今日もあなたの教えを愛する者たちに知恵を増し加えてくださいますように。主イエスにある信仰を得させ、いついかなる時にも迷いのない道を歩ませてください。自分の罪と咎に気づかされ、あなたを恐れている者がおりましたら、あなたの御顔の光を向け、平安をお与えくださいますように。神様、初めにあった言葉、御子イエス・キリストが人となられました。それによって私たちはあなたの御前を生きる命の言葉を知りました。人を闇から救う光の言葉が今も信じる者たちを照らしています。それゆえに、どのような境遇にも時にもつまずくことがありません。主イエスがなさった命の言葉に、この世を恐れずまっすぐに歩むことができますように、あなたへの信頼を、信仰を増し加えてください。人を不安に陥れるあらゆる災い、戦争や争いの噂が多々ある中、一人一人慌てず、終わりの時、人の不安と恐れに乗じて働く、または力と教えがあることが知らされています。目を覚まし、偽りの霊を分別し、誘惑に陥らず、悪から守られますように。主イエスに従う歩みがいかに確かな道であることか、日々その確信に生きることができますように、教会一人一人をお支えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが、この厳しい暑さの中守られますように。闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は 永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第10章25節から37節まで、新約聖書126ページ下の段をご覧ください。ルカによる福音書第10章25節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。
先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことはできますか。一人の律法の専門家が立ち上がり、主イエスを試すためにそう聞きました。律法の専門家、文字通りの通り律法を研究し教えて生きている人です。自分の社会的な地位や立場を捨て、求道の心で何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかと聞いたのではありません。本当に道と命と真理となるものを探し求めての質問ではなく、試すために聞いたのでした。質問の答えを持っていながら、自分の聖書知識に照らし、イエスという男を試すために、正しく答えられるかどうかを試すことが質問の意図でした。この地上に来られて、主イエスは人からこのような侮辱的なことにも会わなければならなかったのです。しかし主イエスはその律法の専門家に、聖書には何と書いてあるのか、あなたはどのように知っているのかとお聞きになりました。ところが彼は待っていたかのように、いかに自分が正しく立派な答えを持つものであるかを
誇るかのごとく、心を尽くし、命、力、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあると答えました。主は、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られると教えてくださったのです。しかし彼は自分を正しく見せようとして、さらに難問をぶつけて自分の知識を誇りたかったのでしょうか。では私の隣人とは誰ですかと聞きました。これも彼自身、律法の専門家として当然正しいと思う答えを持っての質問だったのです。しかし主イエスは今度はその質問に対する彼自身の見解を聞きません。主はお答えになりました。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していた。この人を解放してください、費用がもっとかかったら帰りがけに払いますと。主イエスを試すために、私の隣人とは誰ですかと聞いた律法の専門家に、主イエスはこの追い剥ぎに襲われた人の隣人は誰なのかとお聞きになりました。律法の専門家はこの問いに対し、当然期待されるそのサマリア人ですとは答えませんでした。その人を助けた人ですと答えたのです。実はサマリア人は愛すべき隣人ではなく、憎むべき敵だったからです。サマリアというのはかつて北イスラエルの中心地でしたが、多くの異邦人が移り住んだ歴史、また捕虜として連れて行かれたイスラエルの民がこの地へ戻ってきた経緯もあり、その過程で異邦人と血が混じることや異邦人の宗教が入り込んだ歴史があったために、ユダヤ人はサマリア人を同じイスラエルでありながら汚れた者として彼らを退けたのです。当然汚れたサマリア人はエルサレムにある神殿に入ることは許されない。ところが紀元前4世紀にサマリア人はエルサレムにある神殿とは別の神殿をサマリア地方にある山に建ててしまい、ユダヤ人はそれをまた紀元前128年に攻め上って破壊してしまうのです。主イエスが来られたこの時代、サマリア人とユダヤ人との間には非常に大きな敵意がありました。ユダヤ人たちは汚れたサマリア人の地を通らず、遠回りをしてイスラエルの南北を行き来していたとも伝えられています。当然言葉を交わすようなことなどしない、それは考えられない。ところがイエス様のこの例え話では、最も聖なるものと思われていた祭司やレビ人が登場して、同じユダヤ人である兄弟を助けなかったのです。その後最も汚れたもの、罪人、神から遠いもの、呪われたものとされたサマリア人が登場して、そのサマリアの人が自分たちの兄弟を丁寧に手当てし、自分のようにその人を愛する話を聞く。この話を聞いているユダヤ人たち、また律法の専門家も、サマリア人が登場し助ける話など 想像もしたくない屈辱さえ覚えたかもしれません。そこで主は、誰が強盗にあった人の隣人なのかと聞かれる。話の内容から強盗にあった人の隣人はサマリア人です。その事実を否定することはできない。その事実を認めざるを得ないが、しかし素直にサマリア人ですとは答えないのです。サマリア人ですと口にして答える時点で、私の隣人とはサマリア人ですと答えてしまうことになるのです。ユダヤ人の間でそれを公に言うことはできない。またこれまで自分が持っていた正解、教えてきた正解を自分の口で自ら否定することへの抵抗もあったのかもしれません。それほどサマリア人は隣人ではありませんでした。主イエスは、私の隣人とは誰ですかと聞いた律法の専門家に最後に言って、あなたも同じようにしなさいとお語りになりました。すなわち、あなたも言ってその良いサマリア人のようにしなさいということです。皆さん、私の隣人とは誰ですかと聞く、この問いが出ること自体、高いところに自分の身を置いて物を見ているからではないでしょうか。主イエスは律法の専門家に、愛する側に自分を置くのではなく、愛される側、半殺しにされ助けをいただき命救われたところに置いて、その人の隣人とは誰ですかとお聞きになったのでした。しかもユダヤ人が敵と定め、敵を憎めとも教えていた対象であるサマリア人から命を助けられた話です。サマリア人こそ自分を遠ざけていくべき相手、今まで自分が散々見下してきたもの、会話もしたくない相手、相手にもしたくない汚れたもの、そのものが死んでいく自分を隣人にしてくれて、自分のように愛してくれて、それで命が助かった話です。人の愛とはなんと自分勝手なものでしょうか。私たちは、私の隣人とは誰ですかと聞くことはありませんが、しかし人は常に自分が愛したい人、愛したくない人と、すでに心の中で自分の隣人を定めているのではないでしょうか。人はそれぞれ愛する自分の隣人の範囲を持っているのです。無意識にそれを決めているのです。そしてそう決めている時点で、この人は私が愛する隣人に入れる、いや、この人は入れてあげないということなのです。人の愛は根本的なところ、その出発点からどこか偉く高いところから出ているのです。マタイの福音書18章で、弟子のペテロが、兄弟が罪を犯したら何度許しましょうか、7度許しましょうかと聞きました。主イエスは、7どころか7の70倍も許しなさいと教えてくださったのです。その箇所を読む、聞く多くが、いや、それはできない、それは難しい、そこまでは難しいと思うのです。ここでも人は自分を愛する側、人を許す側に置いて物事を見ているのです。自分が兄弟に過ちや罪を犯し、許しを請う立場に身を置くことは想定もしないのです。愛する側、許す側、愛と慈しみを施す義人の側に自分を置いているのです。しかし自分が許しを請うものであるところから見ると、兄弟が7度許して、それ以上は容赦なしにしてほしいのか、そうではないのです。それゆえに主は、 隣人を自分のように愛しなさいを言葉を変えて人にしてもらいたいことをあなたもしなさいとも教えておられたのです。助けられた、恵みを受けた、へりくだったところに立って物事を見るようにということです。そこから見ると、すなわち許される側に立って見ると、周りの隣人からもすでに7度70倍以上に許されて生かされていることにも気づかされるのです。立法の専門家に、その追い剥ぎにあった人の隣人とは誰ですかと問われる主、私たちにも問いかけられているのではないでしょうか。あなたにとって隣人とは誰ですかと。そして人を助けた良いサマリア人がそれを教えています。その助けられた者のところから見ると、その答えが見えると。話が戻りますが、祭司とレビ人、彼らが助けずに道の向こう側を通っていったことには彼らなりの理由があったと思われます。聖なる神殿で勤める祭司とレビ人は律法の清めの規定に触ることがないようにと行動を取ったのだと考えられます。死んだ遺体に触れることは汚れと定められています。律法に従って自分の身を汚さないようにとした。倒れている人が死んだものであるなら近づいて自らの身を汚してはならない。生きていてもその人の血が自分につくことを汚れと見て警戒したのではないかと思います。この話を聞いている律法の専門家は、清めの規定を意識しての祭司とレビ人の行動を理解したのかもしれません。律法の専門家として。しかし放っておくと人が死んでしまうのです。律法を徹して守ろうと身を汚さないようにとしながら、人が死んでいくのを放置して離れていく。それが祭司、レビ人、律法学者をはじめとする霊的指導者、なおユダヤの地に住む人たちの神の言葉、神の律法の守り方でした。彼らは律法の文字を守り、律法を表面的には守っていった。ただその表面的な理解、それによる行動が聖書の教えとは真逆のものであることが深刻なことです。隣人愛ではなく、隣人を放置して捨てられることでした。隣人の命を救うのではなく捨てることでした。祭儀では人の代わりに死ぬ生贄を聖なるものと定めています。罪ある人が、汚れた者が神の前で生きるものとなるために、本当は死ぬはずのない生贄が代わりに汚れた者、罪人のようになって代わりに死に引き渡される、人の代わりに呪われる身となって死ぬことが立法の祭儀が教えている聖なるもののあり方です。祭司とレビ人、特に祭司はそれを身をもって教えるものです。そうして神の聖を教えるのが彼らの務めでした。本当は祭司が自らを汚れた者へとその身を投げ出して人の命を助ける、そのサマリア人が成した行動、その真実な愛を彼がなすべきなのでした。律法の守護者のように、律法を守る祭司、レビ人、彼らが汚れたものと見ていたサマリア人こそ聖なるもの、祭司のような人として律法の専門家に隣人を教えています。隣人とは誰なのかを教えています。そして隣人愛を教えています。祭司、レビ人、律法の専門家、ユダヤ人という上辺ではなく、彼らから上辺では 汚れたものとされるこのサマリア人こそ律法にかなう人、惜しみなく自分自身を与える、捨てる、聖なる祭司のような人であることを教えています。そして、この良いサマリア人の話は、我が主イエス・キリストのお姿を指し示しています。私たちはかつて、神を知らず、神に敵対し、世の汚れと罪の中を歩むものでした。主イエス、罪のないこの方は罪人の代わりに呪われる身になって死に引き渡されたのです。主イエスが私のために、私の代わりに生贄となって死んでくださったのです。良いサマリア人は教えています。強盗に遭った人の隣人とは誰なのかと、助けられた者として隣人を見るようにと、へりくだった立場から見るようにと。しかし我が主イエスはへりくだったところから見るようにということではなく、実際助けられた者の心へとへりくだらせる方、へりくだらせた方ではないでしょうか。もはや人にしてもらいたいことをあなたもしなさいと教えられることから、神の子にしてもらったことを土台に隣人を見ることができるようにとしてくださったのです。皆さん、この方の十字架を福音として生きている私たちに隣人とは誰でしょうか。十字架の主は私たちに語られます。言って、あなたも同じようにしなさいと。日々十字架の主イエスのその御心をお聞き従っていきたい、助けてくださったその御業への感謝を表していきたい、そして私の隣人とは誰なのか、へりくだったところから、常に主がしてくださったところから人を、私の隣人を見ていきたいと思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、主イエスが私を助けるためにご自身を捧げられたこと、これこそあなたに喜ばれる礼拝でした。言って、あなたも同じようにしなさいと言われている通り、主イエスから受けたことを心の土台とし、主イエスの愛の技に行きたい。一人一人の心をへりくだらせ、なおへりくだらせ、聖なる生ける捧げ物として生きられますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。
青木ひとみさんです。
よくいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。
港区からいらっしゃいました佐々木さんのご家族です。
よくいらっしゃいました。
東京小金井市小金井教会からいらっしゃってくださいました木戸健一さん、真知子さん、ゆり子さんのご家族です。
よくおいてくださいました。よくおいでくださいました。今日は特別な報告はありません。猛暑が続いていますので皆様お体にお気をつけてお過ごしください。以上報告はあります。
平和があるように父が私をお遣わしになったように私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。